ということでね、うん、まあ、ちょっといきなりフェミニーナの話あじゃなくて、いきなりちょっとコーラックの話なんですけどね。
何なんですか？
あ、ごめんごめん。まあ、レディーの前でこういう話するのもあれなんやけど、便通の話なんですけどね。
いきなりですね。
うん、まあ、いきなりってその何分目からやったら OK とかいう問題でもないんで。
ないんです。別に予告したらいいわけでもないし。
ないでしょ。うん、だから、まあ、あえて言うんですけど。
どうしたんですか？
便通がね、
うん、
調子いいのよ、すごく。
あ、いいんだったらいいじゃないですか。
いや、いいんやけど、僕、高校時代とかね、中学時代は結構便秘気味でね。
うん、そうなんですか。
まあ、ねえ、うん、不規則やったってわけでもないんでしょうけれども、
なんでしょうね、
ちょっとごちゃっとしましたけど今 ね、
今ねすいませんね、
便秘気味やったんですけどね、うんうん、今はすごく快調なんです、
うん、いいことじゃないですか。い
や、朝はまず1回トイレ行きますね、でちょっとまあ前の晩に取りためたねハードディスクの今夜比べてみましたを、まあ、見る、うんうん、日テレ男子アナウンサー3人特集を見る、ね、見終わったらもう1回トイレ行くんですよ。
うん、その間感覚としてはじゃあ
まあ 3,40 分です。
あ、そして
で会社行く、で夜まだ1回くらいトイレ行くんですよ、
うんうん、
トイレ多ないですか、
うん、まあでもそうですね、朝の2回の感覚がちょっと
ね
多いかな。
もうすぐ会長なこれ結婚する前後ぐらいからなんですよ、
うん、体質が変わったんですかね。
ね、え、
野菜をよく食べるようになったとか。
いや
そうでもない、
海鮮巻きでしよく食べてますけどね
でもほらお弁当とかになって、やっぱり食生活は劇的に変わってますよ。
でも劇的に変わったけど、まあ普通になっただけでしょ、
うんうん、
普通になってトイレ3回っておかしいじゃないですか
うん、
別に悩んでるわけでもないんですけど、何なのかなと思って、そういうことは一般にあり得る話なんかなと思ってね、まあ、中川先生なんかどうなんかなと思って。
あ、私ね専門家じゃないんですけどね、うん、それっぽいことを言いますと、多分本当に良くなったんだと思います、
ええ、そうなんです、うん、良くなったら3回になるんですか1日。
そうそうそう、だから出ないより出た方がいいと
思います。あ、それはまあもちろんね、
うんうん、そタイミングがよく分かりませんけど、チェリーさんの場合は、うん、もしかしたらお昼間っていうのは、あんまりスタジオにいてこう動けないこととかもあるし、
そうですね、
行かないでしょ、あんまり
行かないですね、うん、で会社のトイレ潰れてましたしね。
そうなんです、行けないっていう、なのでだからその、うまく体がね、
あ、
いいタイミングを調節してくれているのかもしれないし、
かもしれないですけどね、うん、いや今中川さんの話聞き出そうと思ったら、もう結局もう煙に一般飲んで煙に巻かれました
言うわけないでしょ。
いいじゃないですか、もう
言いませんよ。
30も超えてんねんから
ほっといてそんなね、そんなことないんですよ。
そっか、うん、まあそういう意味で言うと、うん、なんかこう会長なんはいいんですよ、
うんうんうん、
いいんですけど、そんなそんなね、
うん、
でまあこれまたどうでもいい話なんですけど、うん、今まあ一応高層住宅と言われるもんに、まあ、集合住宅に住んでるんですね、
うんうんうん、
でまあちょっとこうトイレの水圧が弱くてですね、
うん、
流れ切らない
ちょっとちょっと
みたいなとこもあるんですみたいなとこですよ、流れ切らないわけじゃないんです、
う
ん、
ちょっと不安になる感じ、
ちょっと不安になる、だからもう一回流すみたいなことあるんです、うん、
完璧に、ね、
ごく日常的に
すいません、量的な問題っていうのもあるんじゃないですか。
量は普通ですよ、普通普通普通のはず、
ごめんなさい、私の普通もよくわからない
んですけど、いやいや、まあ今までと比較して普通、自分の中での、
うん、
だから逆に言うと便秘気味の時の方が1回に量が多いですから、ものすごくね、それこそもうトイレ水溢れたことありますもん、昔、ガーッと水上がってきて、
そんなことになるんですね、
って、
噂には聞いてましたけど、
あ、もうあの時あーって僕それお正月になったことあるんですよ。
正月からもう
昔から
いつお騒がせだな。
そう、ほんま、お正月やーと思ってトイレ行ったらジャーッ
ね、持ちどころじゃない、
持ちどころじゃない、うん、もうえらくてギャーって吹いてもう分からへんようにしてねありましたから
ね
まあなんかあるんかな、
うん、
ね、
解決したいですかそれは。
いや、まとまった方がいいじゃないですか、そんなしょっちゅうしょっちゅうペーパーで、うん、ペーパーがよく減るんだ、
ゴロゴロゴロゴロして、
奥さんはね、ダブルのペーパーが良かったみたいなんですけど、うんうんうん、最近いよいよシングルになりましたからねペーパー減りすぎ問題、
節約
問題になったんでしょうねこれおかしいと、ペーパー減りすぎやと、
なんか減ってるなって。
こんなにどう、僕一人暮らしの時はあれ何個入ってるの、24入ってるのか、12かな、
12ですかね、う
ん、12で半年ぐらいいけたんよ、
うん、まあまあ持ちますもんね、
そうシングルでね、
一人だとね、
そう、うん、やのにそれがもうジャッジが減ってるわけないの
おかしいと、
おかしいと僕の中でも、またペーパー変えてるってなってるの、ちょっとね、
でも自分のねためなんですけどね、それは
そうなんやけど、うん、なんか自分の中でこうなんか腑に落ちない感じはあるんですよね、
うん
うん、
どうしたらいいんでしょうね、
どうしたいんやろ、
この話ももうどうしたらいい
んだ、どうしたいんでしょうね参りましょう、せーの、らしくあれ。
ジャンルにこだわらずみんなでレッツダンス、和歌山放送カルチャースクールのミュージカル女優が教えるフリースタイルダンス教室、表現する楽しさだけでなく ヒップホップのリズムやジャズダンスの基礎も学べます。講師は柳橋さやかさん。
柳橋さやかです。楽しんで学べるダンスレッスンです。子供からおじいちゃんおばあちゃんまで待ってます。
時間は月曜夜7時から。詳しくはパームシティ西館3階和歌山放送カルチャースクール、電話 073-456-2255 まで。
マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はーい、ということでね、うん、レッツダンスということで、ね、
レッツダンス
お送りしておりますが、マイクで直撃教えてチェリーのコーナーです。
うむ。
さあ中川さん、はい、今週はですね、どんな1週間だったんでしょうか。
今週は月曜日にですね、19日の月曜日に、桂しそ丸さんの落語会がありまして、
桂あやめさんとの、
あやめさんとの二人会があって、はいはい、って
立ち切れ選考、
はい、恋と編ね、
はいはい
はい、でそれだけじゃなくて、うん、前座を務められる方 が出て、はい、で、その後それ道具屋だったんですけど、
うん、道具屋
演目、
はい
はい、でその後しそ丸さんが、
うん、
持参金っていう、
はいはい、結婚、
そうです、そうです、結婚のあのお話 で、うん、でそれも面白かったんですけど、あやめさんの落語って私初めて聞きましてね、でまず、まず髪の毛が金髪になってたことにびっくりしました。
桂あやめさんって今金髪なんや。
そうなんです、金髪、まあ、ちょっと茶髪みたいな落ち着いた色合いなんですけど、もっと前、もうちょっと前は金髪になってましてっていうところから話が始まって、うん、はいはいはい、だからマッサンってやってたじゃないですか、
NHK の
連ドラ、
はい、
朝ドラ、でエリーっていう主人公のね、はいはい、あの女性がすごい素敵だというので、よし私も金髪にしようと思って行かれたんですって。
ほんま芸人さんちゅうのは直感で生きてはるんです ね、
いやすごいなと思いながら、
よく髪の毛を金にしたところでエリーさんにはなれないですからね
そうなんですけど、
全く別人ですから、いいエミさんとエリーさんはね、
いいなと思ってしたんですって、
ね、
よかったです
ね。
でそのあやめさんの、ね、話がすごく面白くて、うん、まあ、女子の目線から見た落語っていうのをよく作られているようなんですね、はいはい、
そうですね、あ、そうですね、新作もそんなん聞いたことありますね、
そう、女性ならではの落語ができないかっていうのを考えてこられたそうで、でまさにさっき女子会の話題出ましたけど、
うん、はいはい、
女子会の落語だったんです、
う
ん、
あ、な、新作が、
新作が、はい、また面白くてね、それが40代の女子3人っていう設定なんですけど、うん、
また設定が絶妙ですね、
もうすごいいい感じで、で
中川さんなんかぴったりやね、
そうですよね、うん、うん、で、で、3人いて1人は結婚してる、
なるほど、
あとの際はちょっとわからないんですけ ど、その結婚してる女性の家にお招きで、
なるほど、こう 3人、2人が来て、3人が集まると、
そうパーティーをするんですけ ど、もう最初からもういきなり飛ばすんですけど、うん、その女性がお家でこう料理を作って振る舞ってるんですね、うわ何々ちゃんの料理めっちゃ美味しいわ、なんかこれ鶏肉のなんかケチャップで煮たやつみたいな食べて
はい、はい、
でそうなのみたいな、一、うん、人のそのね、結婚されてる女性は、
はい、
ブログでねその料理のことをこう書いていたら、うん、
ありがちな、
たくさんの人が見てくれるようになって、うんうん、で本を出すことになったみたいな、
なんとその展開はありそうやけどほんまにはなかなかな、
ね、でもこう本当に近くでありそうな感じ、
そうやな、
うんうん、
ブログに載せるっていうのありそうやな、
ねえ、
うん、
でもこんな持つべきものは友達やねみたいにこうなるわけです。
あ
でその後老化の話になるんですよ、
体肩痛なってきたとか、目見えへんなってきたとか、
でお医者さんに行ったら、なんかこういつもの検診はもう問題なく、うん、でちょっとなんかここら辺にポチポチができたんですけどこれ何ですかねって聞くと、うんうん、老人性のイボやと言われるっていうのがあって
なるほど、
でその後美容院に行って、はいはい、まあ、白髪が老化だと言われ、その後ネイルサロンに行って、うん、爪がガタガタなのは老化だと言われて、
なるほど、
3回も老化って1日に言われてすごいショックだったみたいな話とかが出てくるんですけ ど、もうね本当にあるあるなんですよこれは。
そうな、ありそうな話やな、うん、
肌がカサカサしてくるとかね、
はいはいはい、
あるあるあると思いますし、あと、もう爪もね、
う
ん、やっぱり気になってくる年頃ですし、
ね、じゃだんだん体質が変わってくる時期ですからね、うん、40代ぐらいって言ったらね、
あそうだなと思いながら、それをでもうまくこう、うん、
笑い
に変えていけるっていうところが女子の強みでもあると思う。
そうですよね、
そのあたりも表現されてて、うん、すごい好きになりました。
さすがですよね、
うん、
お客さんはどうなんですか、その女性はなんか男性の方が多いようなイメージはありますけどもね。
そうですね、半々、うん、 かちょっと男性の方が多いかなっていう感じだったかもしれないですね。
女の人に見てほしい落語ですよね、そういう意味で言うと、
うん、もうね女性も男性もね、うん、大笑いで周りももうわーって笑ってってなってます。
まさに笑いすぎにご注意くださいわははわははって CM と一緒
本当そうなんですよ、うんうん、
ねえ
もう笑い疲れが起こります
ねえ、うん、いいですね。
で最後はあの美容体操をしてる間に、うん、あのその家の子供が帰ってきてわーってなるっていうので終わるんですけど
なるほど、
すごいね面白かったですね。
いいですね
いいです、いい楽しい。
でその後みんなでビールでも飲んで、
ビール、
ええ、
あ
打ち上げかなんかでパーッと、
いえいえ、あの私はもう、ええ、あのそのまま、
ああ、
はい、
そうですか、
はい、
もったいないですね。
いやいやいや、
もう弟子になってね、女流落語家をやっぱりこうこれからね試行していってもいいかも分かりません。
私はもうそんなにあのお話がねできませんので、うん、
いやあの落語習ったらできるようになるんじゃないですか。フリートークじゃないですから、す筋立てがあるわけですから
でもその前のね、あの枕とかもこう
ちょっと桂ぽんぽこさん見習ってですね、ちょっと下ネタ言ってみるとか
いやそれもねやっぱり勇気のいることだと思うんですよ、うん、
まあもちろん女性としてはね、うん、いやそういう意味で言うとね、うん、あの女子アナ漫談みたいなのはありますわ。あるでしょ、なんかタレントさんでなんとかアナみたいなタレントさんとかいてるじゃないですか、
うん、
ちょっとそれ風の漫談するっていうのね、
うんうんうん、
でも女子アナ落語家はないですよ、うんうん、まだ
そうか、
今言ったらこれ一番新しいかもしれません。
私もしかして最先端駆け抜けるかも、
そうただテレビじゃないんでね、テレビっぽい女子アナの振る舞いがちょっと苦手やと思うんですけど、
無理です ね,
ねでもラジオの女子アナはやってますからもう10年、あのラジオアナウンサーの出身のこれ落語家っていうのはこれは今新しいですよ、
うん
うん、
それちょっとジャンル確立しましょうかね。
そう今の中川さんやったらもう完全に第一人者
やった
じゃないですか。
やった、
うん、
何もしてないけどまだ
ラジオ女子アナあるあるじゃ難しいですけどね
あのね
前リスナーからのファックスが読みにくいみたいな、後ろのチラシの字が透けているみたいな、そういうあるある
みたいな、
そうそうそう、
いやいや
とかメールが文字化けして変換しないといけないとか
それ変換の仕方を書いてね、
そうそう最近メールの文字化けが多くてね、
多いんですよ。
あれ iPhone なんですかね、
かもしれないです ね,
ねえ、
うん、どういうことが原因でっていうのをまだ調べてないので、
もっとひし形
そうそうで、ハテナのひし形とか、
ひし形の中にハテナ入ってるんですね。
どんな記号だと思います、
ま、全部字がそれに文字化けするんですよ、
ね、
番組によってはねメール6通来たら5通がそれみたいになるんですよ。
うん、
なんかもう生放送やのにそれも変換、ね、大変なんです。
手で変換してますんでね、皆さん、
いつ ね,
ね、
涙ぐましい、まあ、よそやったら AD がやってくれるんでしょうけど、
ね、うち全部あの、
AD 兼
少数制でやってますんで、
ディレクター兼みたいなとこですから全部ガー全部自分でやりますんでね、
なんでなんでしょうね、
そういう女子アナラジオあるある
それも女子
イヤホン忘れたとか
じゃなくてもうなんかラジオあるある全体の話ですから。
そっかニュース来るの遅いとか
それも全体
の2時のニュースの2分前に入ってきたみたいな
ねえ、ね、ありますけども、ね、
そういうあるあるじゃないんですか ね
焦って目を通す、
そう、うん、
失敗するみたいな、
そうそう受けるんじゃないですか ね受けへんかな、
うん、どうでしょうね、あの業界には受けるかもしれないですけど ね
うん、なんとかならんかな、
ね、同じ境遇の方がいらっしゃったら
ね
いいなと思います。なんかそう面白いですね、
ね、やりましょう、
ちょっと研究
しましょう、
しないといけませんね、
うん、これからやっぱりちょっと長い時間かけて ね研究していきましょう ね
やっていきます。
はい、じゃあそんな二人会ということでございますね。
はい、
はい、よかったよかった、はい、参りましょう。裏和歌山放送ニュース、和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
うん、
何行こうかな
あらかじめいつも思うんですけど、選んどいたらいいと思うんですよ。
いやねえ、
だって項目はいくつかあるわけですから、
まあね、
うん、
今週はということで、
今週は
ね、まあ、あんまり和歌山関係ないですけど、東京とかね、はい、大阪のラジオ局はなんか一生懸命いろんなこと頑張る習慣みたいで、ね、いわゆるそういうねスペシャルな習慣みたいで、はいはい、テレフォン人生相談がちょっと今週はスパークしてまして
スパーク、
もうすごいんですよラインナップが。
さっきもねちょっと聞いてたんですけど、
もうなんかちょっと浮気してしまったというかまあみたいなね、
うん、
そ女性から本人の相談みたいな、
まだあの触りしか聞いてないのでどうなったのかは知らない
けど、むっちゃ気になるんですけどね、展開
お聞きになった方は知ってるでしょう、うん、
月曜朝からセフレやめられない、
え
過去57歳女性、
おっとなかなかハードな、
ね、月曜日の朝のテレフォン人生相談からですね、うん、セフレやめられない57歳女性ですよ、
うん、
もうそれは展開が気になる。
こうやってうちは、あの午前中に流れてますけど、まあ、お昼前にね、
はいはい、
他の曲とかは
大体でもこの時間帯
です。大体同じぐらいですよね。
大体同じぐらいです。
ですよね。
全国でやっぱりもうセフレやめられない、うん、57歳女性やめましょうよ、ね、愛ある関係にしてください、うん、うん、ねえ、ね、中川さんからアドバイスしてあげてください。
私あの相談違うなんだっけ、乗る側じゃないんで。
ああそうか、いや、はい、でもねこれもし和歌山放送でテレフォン人生相談自社制作したらね、当然まあ進行は中川さんで話になるじゃないですか。
もしもしテレフォン人生相談ですって、
あもしもしっていう話冒頭の格言とかも考えとかなあかんねんね。
そうですね、
あれ一人一人違うでしょ。
違います違います
ね、
いつもこう聞いて ね、
あなるほどってなりますもんね。
一人で抱え込まないでみたいな、
そうそうそうそう、うん、
言ってみると
前を向きましょうとか、う
ん、心がほぐれるみたいなね。
そうそうそうそう、う
ん、勝野さんはあのしばらく、うん、もしもしって言った後テレフォン人生相談勝野博ですって名前を結構言ってましたよね。
やっぱりあのなったばっかりやから、うんね、アピールせなっていう、うん、
そういう期間があったんだなと思って、
ね、今はもうすっとやってはりますけど、ねそんな中川さんもやっぱり考えた方がいいじゃん。冒頭その格言みたいな、
そうですね、
変えられることは変える努力をしましょうみたいな、
うん、変えられないものはそのまま受け入れましょう
みたいな、
うん、そうですね、何がいいかな、
なんやろね、
うん、人生楽しくハッピーに、
あーそれいいよね。悩んでる人からしたらなんだこれってなるかもしれませんけど、
ね、お気楽に行きましょうみたいな、
あそれいいかもしれませんね。最後の加藤泰造さんの一言みたいな
もん、ああいうのもねバシッと言いたいですよね、
うん、あれバシッとなかなか言えないですね、
うん、
ゲストどうですか加藤泰造さん。
いや本当お会いしたいですよ一回ね、ね、本当に
あの医者の森田浩一郎さんっていっぺん、あのさもうさっていうこの全然似てないですけど森田浩一郎さんいっぺんゲストにちょっと来てほしいと思ってるんですけどね、
うんうんうん、
どうですかね、
ね、
河合アナ角アナ新旧実況アナの心の交流、
うん、こうやってね、あの先輩から後輩にいろんなものが、
まあね、50歳ぐらい先輩ですけど ね、
そうです
ね、よく飲みに行くっていう、
うん、
そしてゴチになるっていう、
うんうん、前もあの居酒屋に行くっていう話を聞きましたよ、
ね、若ちゃんブログ国体の競輪報告11回にも及ぶ、
はい、
ね、11回シリーズ
結局11回になりました、
9回って言ってたんですけど、
でその最初は10回ぐらいかな、でいや9回ぐらいに収まるかな、
あなるほど
飛び出す、
そうです、なんかあの比較的淡々と報告が進んでたんですけど、やっぱり途中であの新しいデジカメの電池が切れるっていうハプニングが発生して、で慌てて昔のデジカメで撮るっていう、
うん、
その辺の下りもまあ
そうですね、
うん、一人ボケツッコミがまあ炸裂してますんで
またね、ブログでぜひご確認
チェックしていただきたいなと思いますね、大忙しの一日
ね、毎日セリーさん忙しい
ね。いやいや僕はもう暇なんです
けど。分刻みです
。いやいやいや、新宮ラジオフェスティバル。
はい。
新宮秋祭り協賛ラジオフェスティバル。
イエイ。
これ昨日ね、夜9時から放送されてと思うんですけども、
はい、
ラジオフェスティバル先週ですかね。あってね。
15日。
大忙しい。
うん、
で、里やん、合気道上芝森平のことを上島竜平という。
うん。それクルリンパの方ですね。
そうですね、
上
島森平さんは偉大なね、京都の偉人ですけど上島竜平
って、上島というところがちょっとなんか上島っぽくなって、
それ上島さんって珍しい名字ですから、
ね、上島と来るともうあの方かなという感じになって
しまう、ね、上島竜平になっていたという、
ねは
い、
私はもうとてもじゃないですけど、
人のことは
言えません。
それはその
もういいですよ、もうやめましょう。
美と伊佐夫さん
もういいですってはい、
これなんて書いてんのかな、
うん、
ヒゲちゃん韓国船旅の思い出をぼやく、
はい、
これは月曜日 の、
はい
ね、外国行ったことありますかみたいな話になってね、
海外旅行の、ねね、日だという話から、
でヒゲシロさんはですね以前韓国の、ね、
韓国にお仕事で
船旅でという、うん、仕事があったんです。
船に乗って行くという仕事だ
った。そうです、もうこの飛行機でピュッと行ける時代ですけども、うん、あえて船に乗って行くという、うん、そういう企画だったんですね。
優雅ですよ ね、
仙台でやることがなかったというふうにぼやいてましたけどね。
うん、
はい、角アナ初めての一人暮らしはイギリスだった。
イギリス、
ええ、
一人暮らしでイギリスに、
はい、
すごい、
短期ステイをした。
あ、なるほど、ショートステイ。
そうです、うん、寝過ごして朝飯食べ損ねたっていうどうでもいい情報ですけど寝過ごしたくだりはどうでもいいですね。
ねえ、どんな朝ごはんなんでしょうね。
ねえ、なそっか、中野さんは大学からもう一人暮らしをしてるわけや。
ええ、
な
長いですよ。
でも初めて一人暮らしの時はやっぱりそのちょっとホームシックに、ね、なったりしたんじゃないですか。
あ、しばらく母親がこちらに住んでたんです。
ええ、その中野さんの狭い4畳半の下宿に2人で
行って、ね、4畳半って、まあ、
変わらんや
ろ。当たらず
とも遠からず、その1K か 1K の部屋にぐっとなってたわけ。
そうです、住んでたんですけど、うん、まあ、あの独り立ちしないとなということで、うん、で一人暮らしをすることになって、もともとそうなんですけどね、一人暮らしする前提で、
そこにお母ちゃんが来てたわけ。
最初ほら準備とかね、いろいろこまごま揃えたりあるんで、
あるよね、
あの手伝ってくれたんですよ、
うん、
っていう経緯があります。
なるほど。で、うん、そうお母さん去った後は寂しいわな。
そうですね。
あんまり寂しくなさそうですね。
まあ、あのワクワクしてる方が大きかったかもしれないですね。
18歳やもんな、
う
ん、
でその時はやっぱりもう一人暮らしって憧れで、よくドラマとかでね、
あるある、
それはあの大学生じゃなくて OL になってから、
あのちょっと水槽に餌やるみたいな、
そうそうそう、であの暗い中一人でチャーハン食べる、
そうそうそう、あるある、
テレビ見てね、
うん、
でそういうのにちょっと憧れを抱いてましたので、
確かにな、
もうそっちの方が気が大きかった、もう気持ちが大きくて、うん、わーってなってたんです
けど、寂しいとか思ってる間もないよね、
間もない、
でも忙しいから
ふと家に帰ったりすると、うん、やっぱり実家の良さっていうのを感じるんですよ。
そう
だ
ね、
で親のありがたみみたいなところもあるし、うん、何でもしてくれる、
荒れてくるしな、中川さんの場合は、汚い部屋になっていくやろし、
ほっといてちょっとずつしてますよ、掃除も。
そうかな、うん、机見てたらちょっと家もどうかなと思いますけどね。
綺麗です、綺麗です。
そうかな、うん、
だから私は、うん、机は汚いですけど、うん、まとめて片付ける派なんですよ。
そうよね、まとめて片付けてる
よね。ある日突然綺麗になってて、うん、もうあのあれどうしたのみたいな感じになる、う
ん、いやでも元戻ってね、バーってなったら
また戻るんです、バーってね、溜まってきて、
うん、でバーって
またバーってそういうタイプなんで激しいんですよ。
そうか、
ね、
トルコキキョウと南端光姫、これですな、
これですな、
これ野々村アナウンサー、多分串本の人に電話してたんでしょ
う、ね、そうですね、
トルコキキョウと南端光姫、これですなっていう力強い先輩のエールをねいただいたということでございます、ね、はい、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
WBS 和歌山放送、和歌山局と串本局は1431、田辺白浜局と引川すさみ局は1233、橋本と高野山局は1485、御坊と新宮局は 1557kHz でお送りしています。